主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様おかわりありませんか？夏真っ盛りの日々です。確かに暑い日々が続きますが、でもあなたの心の中にも体の中にも神様からの元気、また躍動感、生き生きとしたその命の感覚があふれていますようにとお祈りします。もしあなたが今この瞬間も不安でたまらない、そんな心配事をお持ちでしたら、ぜひ一度お便りをお寄せください。一人だけで悩んでいないで、私にも祈らせてください。必ず一緒にお祈りします。そして信仰生活の手引きとなるものを送らせていただきますから、ぜひ一度お便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。旧約聖書の列王記第2、4章2節のお言葉です。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。箸ための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。このお言葉は、旧約聖書の大預言者であるエリシャと彼の友人であったある預言者の未亡人である女性との間、その会話の中に出てくる一節です。エリシャの友人であるその預言者が死んだ。大昔のことです。一家の大黒柱である男が死んでしまって、この奥さんも子供たちも途方に暮れるような状況に陥ってしまいました。預言者エリシャのところに彼女は生活の苦しさを訴えにやってきます。もう本当にダメです。夫が死んでからもう私の生活はボロボロです。エリシャは彼女のために何かをしてあげたいと思いました。そして家の中にどんなものがあるかと問いかけたのです。彼女は答えます。何があるかなんてもう何もありません。売れるものは全部売り払ってしまいました。もう自分の家に残っているのは小さな油の壺一つしかありません。私はもうダメだと思うような状況に陥ることがあります。私の生活のこと、私のお金のやりくりのこと、子育てや親の介護、あるいは社会の中での仕事頑張り、精一杯自分では努力したつもりだけれども、全力を尽くしたけれども、もうダメだと思ってしまうような瞬間が確かにあります。そしてその後にはもう諦めしかなくて、時には死んでしまいたいなんて思うこともあります。ここで預言者のエリシャがこの女性のために何かをしてあげようと思った、そして神の技を表すためにきっかけとなるものは何かないかと彼女に家の中にあるものを問いかけたのですが、彼女は答えます。私の家には油の壺一つしかありません。油の壺一つ、それはこの女性にとっては絶望の象徴でした。家財道具はもう何もかもなくなった。食べるものすら何もない。残っているのは油の壺一つ。その底に溜まったわずか数滴の油しかない。しかし同じ油の壺一つが預言者にとってはこれから与えられる彼女に対する希望のきっかけとなるものでした。どんなに小さく見えるものであっても、そこから神の技が起こるようになることを預言者は知っていたのです。確かにこの後、預言者エリシャが祈ることによって、この油の壺からの油がどんどんどんどん溢れ出て、それが絶望の淵にあったこの女性と子供たちを救うきっかけとなったと聖書の物語は続いています。 今あなたの生活の中にあるもの、あなたが手にしているもの、もうわずかなもので自分にとってはそれが悲しみの象徴、絶望の象徴だというものしか残っていないという方もいらっしゃるでしょう。しかしそんな悲しみの事実を神様は喜びの種へと変えてくださいます。一言になります。神様、どうか私の信仰の目を開いて、神様あなたが与えてくださる可能性や恵みに心を寄せることができるようにしてください。主キリストの御名によって恵みを信じて祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。